ニュースの職人チャンネル。この番組はニュースの職人鳥越俊太郎がお届けするポッドキャストです。新聞記者、週刊誌編集長、キャスター、ニュースの一線を45年以上走り続けてきた男が、様々なレポートを自らの肉声でお届けします。皆さんの疑問や質問にもお答えしていきます。
こんにちは、いきみえです。鳥越俊太郎ニュースの職人チャンネル、今回も始まりました。鳥越さんにたっぷりお話ししていただきたいと思います。鳥越さん、今回もよろしくお願いします。
よろしく。どうも、鳥越です。
さて、今回はですね、鳥越さんが今感じていること、考えていることをお話しいただきたいと思うんですが、今日はどんなお話を。
何も考えてないんですけどいや、そんなに昔と違ってね、毎日毎日、毎刻毎刻、毎分毎分ものを考えてるわけではなくて、ぼーっとしてるんですよね。
そうなんです。
基本的にね。
そうなんです。
でも何かが、問題がこう目の前に出てきたら、それについては考える、僕は努力という言葉を嫌いなんですよ。
あ、そうなんですね。
だから努力はしたことないです、今まで。
へー、じゃあもう好奇心で、
コツコツやるのはね、昔から大嫌いなんです。だから、あなたからね、事前に質問もらってもね、それをちゃんとね事前にチェックするなんてことほとんどしてないなぜかというと努力が嫌いなんです。
あ、そうだったんですね。要するに
努力をしていると、もちろんいいこともあるし、努力しないとやっていけない人もいるしね、人間いろんなタイプがあるわけですね、で僕はやっぱり努力は好きじゃないし、本番っていうのあるじゃないですか、テレビの本番とかね、こういう録音の本番とか、そういう時に一番効果的な力が発揮できない。だからここ一番、これしかないと思うときに人間って最大の集中力が出るわけですよ、ね、何回もリハーサルやったりしてると、100持ってる力のうちの80とか75ぐらいしかそれでは出てないことがある。ということは僕は経験的に知っているので、テレビでもリハーサルはできるときやらない、打ち合わせもしない、全部本番主義。
そうなんですね。
本番集中主義、
今まさしくそれですね。
今もそうですけどもね、ちょっと話は横道にそれるかもしれませんけど、僕は本当にこれは自慢じゃないけどって一応前振りつけないと嫌味に取られるんですけど、僕は高校から私立の進学高校に行って、大学は京都大学行って、新聞社毎日新聞で今の女房と見合いしたと、こういう人生を歩んできてるわけですけども、ほとんど受験勉強とかいう努力はしてないんですね。
本当ですか？
高校受験もほとんど何もしないまま受けて通りましたので。で、僕は福岡の久留米大附設という進学高校なんですけど、クラスの大半、クラスの中で成績上位のものはだいたい九州大学受験するわけですね、で当時は高校の良し悪しを判断する基準は、九州大学に何人通ったかということが、その高校のね、一つの判定基準になってた、だから、どこの高校も九州大学にどんどん送り込むということを一生懸命やったわけですね、今は違いますよ。今はやっぱり東大とか京大とかそっちの方がこう基準になってますけども、当時はそうだった。だから僕も担任には九州大学受験ということを当然のごとく言われたんですね、でも僕の周りはみんな九州大学受験したわけですけども、僕はそのまずみんなと同じことをするのが大嫌いだ、もう一つ僕のね、努力しないというだけじゃなくてみんなと同じことをするのが大嫌いという、天の弱なところがあったので、おふくろが京都の出身だからということもあったんですけど、京都大学受けると言ったら、その先生が私に、いや君の、学力では京大無理だから九大受けなさいって言われたんですよね、でも僕は京都大学受けて、でも 京大文学部だけしか受けてないんですよ。他の大学一切受けてないんですよ。
すごいな。
で高校も1校で大学も1学部1校1学部ね。でまあ通ったわけですよ。
いや、
ね、いやもちろん僕はもうあの落ちることを予想して勉強してないし、
はい、
あの夏休みでみんなあの夏季の補習授業とかやってたんだけど僕は出なくて、
はいはい、
そういうのは全部ボイコットして無線旅行とかやってたんで。
本当ですか、
うん、だからまあしかもその受験の年の正月元旦から、1週間ぐらい九州の一番高い山九十三っていうところに、山に登ってて、
はい、
家に全然帰ってこなくて勉強してないわけね、
はい、
通るわけがないじゃないですか。僕も落ちると思ってたので予備校のちゃんともう手続き取ってたわけですね。だから合格発表も見に行かなかったんですよ。
ああそうなんですね。
でも夕方になって下宿のおばさんが、はい、あんたそうは言ってもね一応見るだけ見てきなさいよと言われて、いやもうどうせ行ったって無駄だから行かないよって言ったんだけど、もうあまり下宿のおばさんがうるさく読むんだからしょうがねえなと思って、うん、下駄履いてカランコロンと銀閣寺から京都大学文学部まで歩いて行って、もう誰もいない、
うん、
文学部の事務室の前に誰もいない僕一人、
はい、
で壁見たらその合格発表紙があって受験番号が書いてあったの、
はい、
僕の受験番号が書いてあったのよ。それで僕はおかしいな、京都大学って変な大学だなと落ちたやつの番号まで書くのかと思ってよくよくこう見たら合格者って書いてあったので、
はい、
合格者と思ってすごく驚いたのがもうつい昨日のように思い出すんですけども、まあ京大もそうやって一発で通ったんですね。努力しなかったのから、はい、で新聞社も僕大学7年いたので僕はまあ何も新聞記者になる気は全くなくて、
うん、
まあ普通の会社が全部成績証明書を必要とするわけですよね、受験するには、
はい、
うん、僕はもう成績全然学校も授業も満足に出てないし、成績証明書なんか取られた日には全部落ちるという状況なのでもう受けられなかった、
はい、
しかも7年行ってるし大学。
ああそうだ。
それでたまたま新聞社がその、成績証明書がいらない、年齢制限もまあ緩やかである、
うん、
まあ、人数も比較的まあ取るということを聞いて、
はい、
じゃあとりあえず入れるとかここしかないなと思って受けたんですよ。
あ、
だから新聞記者になる気は全くなくてね、ただまあ作文書いてあるの好きだったから、うん、まあそれでは多少向いてたとは思うんですけど、それで受けたら通ったと、
はい、
だからこれも他の新聞記者を目指した人たちは大半の人は中学や高校ぐらいからなりたいと思って努力してね、うん、で作文の勉強したりいろいろ練習したりして受けてるわけですよ、
はい、
私は全くそんな努力も何にもせずに作文の練習なんか一度もせずに受けたら通ったんですね。
もう才能ですね。
で才能じゃなくてこれはね集中力なんですよ。
集中力、
うん、だから努力してない分ここぞという時に集中する、バンと、
はい、
もう一つは好奇心という人以上の好奇心が強かったので、はい、やっぱり日頃から何かとこう知りたがり見たがり聞きたがりとい こう自分がその努力してなくても入ってきてたという、
はい、
だからいろんな知識が入ってたということが一つ、うん、もう一つは小学校の低学年から本を読んでいた、貸本屋さんから本を借りてきて本を読む、
はい、
だから理解力、物を活字を読んで理解する力、理解力、つまりだから集中力、好奇心、理解力、この3つがですね、あの私にはその何も努力することなく自分の好きなままに生きていてある程度の水準までは中にあったらしいんですよね、
うん、
それが結局そういう受験のここ一番という時にそれがまあ発揮されたということなんだと思うんですね。
なるほど。
だからあのそれはね、人間人によって全部性格によったり、まあ、好みによってねいろいろ違うので、僕は努力することを否定しているわけではないんですよ。だから世の中的に言うと全ての人に努力しなきゃダメですよっていう、努力っていうのはもう絶対善みたいに言われるじゃないですか、
はいはい、
それが僕はちょっとね、僕は違うよねと、
うん、
僕努力大嫌いだもんしたこともないし、
はい、
努力してる人の一つのタイプっていうのはね、コツコツコツコツ一生懸命努力してるでしょ、
はい、
っていうことはね、 もう目いっぱいやってるわけですよ、
うん、
だからもしうまくいかなかった時はすごく大変なんですよ。
そうですね、落ち込みも
多分激しいですね。これだけやったのにダメだったと、
うん、
ところが僕のように日頃何にも努力も何もしてないから用意もしてないので落ちて当たり前じゃないですかで俺本当はもうちょっとね実はやればできるんだよっていうね自分の中に常にこう余裕があるわけ。
あ、
だから努力してる人は余裕がない。
あ、そう、
努力してない人は余裕がある。つまりこれは俺の本当の姿じゃない、本当の姿はもうちょっとやればできるんだと。
うん、
もう非常に前向きなポジティブシンキングなんですけど、
いや
本当にどうかそれは分からないんだけど、まあ、はい、そういうポジティブシンキングで昔から僕はあったので、だからまあ最初の話に戻りますと、あなたからの質問をほとんど読んでもね、ここであなたから聞いてそこの場で考えて答えるというね、
はい、
まあ、あの前置きがずいぶん長くなりましたけどね、リスナーの人もね、
はい、
自分は努力型なのかね、それとも努力しなくてもいい、方なのか、
うん、
まあ、大きく分けると2つ分かれるので、
はい、
自分というものをちゃんとね分かった上で行動されると僕はいいと思うんですね、
うん、
だから努力を絶対善のように考えなくてもいいよと、努力しないと人間ダメなんだというふうに、まあ、普通学校でも教えられるし親もそう言うしね、だから努力しない遊んでばっかりいる子はね、なんかこう自分はダメな人間だなみたいに劣等感を持ってるかもしれないけども、ひょっとしたらそうじゃなくて、そうじゃなく僕のようにね努力しない人間でこうやって生きてきたと、で72歳になってもまだね仕事してると、でそれは結局その僕の努力しないここ一番で集中力を出すという、講演をまあ月に何回かやってますよね、
はい、
年間と50回ぐらいやってるんだろうけど、うん、今はもう講演の時に準備は一切していかないですからね。
ああね、でも、うん、あの
壇上に上がってお
っしゃってましたよね、
うん、壇上に上がってその時考えてお客さんの顔を見てから話を決めるという、
うん、
もうこれも集中力ですね。
そうですね、
あの努力をしないという、まあ、そういうことにつながるわけで、まあ、そういう生き方もありますよと、
はい、ということで、まあ、鳥越さんにまたたっぷりとお話しいただいたんですけど、
はい、
まさかこんなお話が聞けるとは思わなかったです何も考えてないというふうにおっしゃっていたので、どんなお話が飛び出すのかなと思っていたんですが、ありがとうございます、
はい、どうも。
鳥越俊太郎ニュースの職人チャンネル、今回は鳥越さんに今考えていることを感じていることをお話しいただきました。次回もよろしくお願いします。
はい、よろしく、どうも。
番組では鳥越さんへの質問を募集しています。専用申し込みフォームは鳥越俊太郎オフィシャルサイトのラジオ番組ページ内にあります。Google などの検索エンジンで鳥越俊太郎オフィシャルサイトと検索してください。また Facebook ページニュースの職人チャンネルのノート、鳥越俊太郎への質問箱でも受け付けていますので、いずれかの方法でお寄せください。たくさんのご質問をお待ちしています。この番組は A&S 鳥越事務所の提供、耳の付けどころで明日を変えるキクタスのプロデュースで配信いたしました。